サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。これは結構今のシニアエンジニアとかスタッフエンジニアとかの議論の上で、いいなと思った記事なんですけど、アメリカにあるサーディーンってオイルサーディーンとかのサーディーンなんですけど、サーディーンっていう、不正利用検知ですね、そのクレジットカードとか銀行とかで悪いことをしているかどうかを検知するようなのをビジネスにしているスタートアップがいるんですけど、そのスタートアップで、ヘッドオブエンジニアリングを務めている方が、日本人なんですよね。僕も少なからず、親交があるというか、まあ何度かお会いしたことがあるぐらいなんですけど、それをやっている和樹さんっていう方が、会社のブログに書いている記事です。でタイトルが、For Engineering Growth、エンジニアのエンジニアリングの成長のためにで、ゴールダイナリーロールゴールズダイナリーロールズですね、ゴールズグレイターザンロールズって言ったらいいのか、ロールよりゴール、役職とかそういうものをロールとさして、そんなものよりもゴールのことを考えましょうみたいな話を、している記事で、その記事の中では、いろんなこう役職とかいろいろあるんだけど、そういうのにつられてるんじゃなくて本質的にやろうとしてることを、サーディーンでは追求していますみたいな話を主にされているんですけど、その中で、触れられているのに面白いトピックがあって、エンジニアリングマネージャーとかそういうマネージングの立場はプロモーションとして扱わないみたいな言い方をしていて、エンジニアリングマネージャーにこうプログラマーじゃないですね、ソフトウェアエンジニアっていうロールからなるときっていうのは、往々にしていろんな会社ではこうキャリアパスを進めている第一歩のような、第一歩というよりは、そのエンジニアリングのキャリアの上で、インディビジュアルコントリビューターのトラックとそれに対として存在する、マネージャートラックの方に一歩進みましたという意味で、プロモーションとして扱われる傾向にあって、でエンジニアリングマネージャーになるだけで、っていうと悪いんですけど、なるってですね、若干給料が上がったりするんですよね、役職がつくという形で。でそうなった人には自分へのレポートが発生して、レポートっていうのは部下ですね、が発生して、その人たちの、成長に寄与したり、その人たちの評価をしたりみたいなことをやる仕事になると言うんですが、サーディーンの場合はそれはプロモーションじゃなくてただのラベルとして扱ってますよっていう風なことを言及されていました。でこれがですね、今僕が勤めている会社でも全く同じな部分があって、こうシンパシーが感じられる部分があったのと、これ自体をこう、日本からやってきた和樹さん自身がまるまる考えて組織を作っているんだと思うと、こう僕はインディビジュアルコントリビューターとしてうだうだしながら、どうしてもエンジニアリングマネージャーはやりたくないなというふうに、過ごしているのが、恥ずかしくなるような気持ちにもなりますね。最近和樹さんにお会いする機会があって、その時に、今の会社評価がないんですよとか、仕事を始めた頃はみんなの給料が一緒だったんですよみたいな話を、こう社員目線でどういいですよみたいな話をした後にこの記事が出て、なんていうか、もうその時には、彼が見ていた視座は全然僕より高いところにいたんだなと思ってちょっと身に詰まされるというか、恥ずかしく思う部分はありました。はい、これは、スタッフエンジニアーズパスのイントロダクションを読んだ後にざっとどんな感じだったかを喋っていきます。このイントロダクションの中では、こう本全体がどういうものかっていうのを触れるにあたってのこう前段を話して、で全体の本の構成がこんなんですよみたいなのを紹介してくれています。
で、なんか入りの文が結構好きでですね、まあ自分のキャリアで5年後どうなっていたいかっていうのが、まあインタビューのクラシックな質問なんだけど、これ自体っていうのはなんか子供に対して言う、大きくなったら何がしたいっていうのと、まあただそれが大人にする番になっただけのやつだみたいなことを言っていて、そうやって僕たちっていうか、エンジニアたちは結局、大人になってもこの先どうなっていきたいかっていうのを考えて言い続けないといけない。で、きっとそれが、コミットしなくていいものだとしてもやっていかないといけないみたいな皮肉で始まっているんですが、で、その最初に触れられているのが2パスス、2パーツ、THS なんですけど、2つのパスがありますという話をしていて、その2つのパスの片方がマネージャートラックで、そうじゃない方がスタッフエンジニアリングトラックみたいな風に言っていて、でマネージャーパスはよくみんな知ってますよねという話をしていて、まあ、マネージャーパスの方は、まあ、エンジニアリングマネージャーになって、シニアエンジニアリングマネージャーとかになって、その後多分ダイレクターオブエンジニアリング、その上にはシニアダイレクターオブエンジニアリング、そこから、まあ、バイスプレジデントオブエンジニアリング、シニアバイスプレジデントオブエンジニアリングみたいな感じで、よく知られた、マネージャーの、まあ、出世経路っていうのがあって、今までだったらエンジニアが、まあ、ある程度経験を積んだらそのマネージャーになっていって、まあ、最後はなんか VP だか SVP みたいな風になっていくのは、よく知られていると。そしてそのマネージャーっていう概念とかマネジメントっていう概念はもうよく研究された分野であって、まあ、特に人々が疑うことなく取り組んでいるやつだというのに対して、もう一つ最近現れてきたパスっていうのがそのスタッフエンジニアリングのパスですと。まあ、絵が描いてあって、そのスタッフエンジニアリングのパスの果てにはこうプリンシパルエンジニアハテナみたいな風に書いていて、まあその先はまだまだなんていうかよく定義されていないと。まあ、でこの本が書かれたこと自体が、まあそれが理由であるというふうにつなげているんですけど、その中で、まあ、スタッフエンジニアとかがたどるパスっていうのを、マディですね、ムディエンプロイサインポスティドって言ってて、まあ、泥だらけで、あんまり標識がない、サインポストされていないみたいな風に言っていますと。でこの中で筆者自身は、今まで20年間この業界にいて、今だとシニアプリンシパルエンジニアっていうロールにいて、これは会社においてはシニアダイレクターと対等の位置ぐらいにいるんだけど、この筆者自身はミッドレベルのエンジニアの時に正味シニアエンジニアの人が、シニアより上のエンジニアの人っていうのが何をするか、どういうものなのかっていうのをよく分かっていなかったそうなんですね。でその人自身が、スタッフエンジニアというやつに新しくなってみてから、それまで語られていなかった要求だったり自分にとって足りなかったスキルに気づいて、いっぱい実践で多くの失敗や成功を経て、多くのプロジェクトを経て学んできたことをこの本に書いていますというふうに言っていますと。でこの本自体で、触れているのは、この本自体がスタッフエンジニアか、それをマネージする人か、そしてこの進行新たなロールについて知りたい人のために書かれたものであるというふうに話していて、全体の構成をここから説明している感じです。で全体の構成としては、スタッフエンジニアが、必要とする3つのスキルセット、まあ、3つの柱みたいなふうに言ってて、ピラーですね、3つの柱を説明するようにして、全体で9章で構成されています。9チャプターズで構成されていて、スタッフエンジニアのロールというやつを3つの柱に分解していますと。でその3つの柱っていうのが、1つ目がビッグピクチャーシンキング、2つ目がエグゼキューション、3つ目がレベリングアップ、 それぞれまあどういう感じかというと、ビッグピクチャーシンキングっていうのは、まあ、大局観的な、まあ、大きな枠組みで見て考える能力みたいな風に訳せますかね。中で少し触れられているのは、まあ、こう1年とか数年の単位で動くようなものとか、そういうレベルで、大きな視野で見られること自体が、普通のエンジニアリングロールより難しいこと。普通だったら取り組む、まあ、期間っていうのは、ね、まあ、数週間だったり、長くてもまあ数ヶ月とかかかるとなかなか長いなって思うと思うんですけど、そうじゃなくてもっと会社とかのレベルで、1年後2年後っていうのを想像して、そのぐらい時間をかけて何かを作るっていうものを考えられる力で、2つ目 が、エグゼキューションだったんですけど、そのビッグピクチャーシンキングで見ているような年とかそういう単位で通じてやっていくものに対して、まあ、実際にそれをやろうとすると結構多くのことを必要としますと。例えばなんか他のチームと協力しないといけないとか、まあ、年間を通して動くんで、その実際に実現するために結構他のチームとの連携とか技術基盤自体をなんか大きく変えないといけない可能性もあるし、いろんな意思決定が発生すると。でそれを実現に向かって進めていくための力、まあ、僕はあんまりこれここのコミュニケーションのところがあんまり好きじゃないんですけど、なるほどなって感じがします。で最後はレベリングアップっていうので、自分自身の能力というよりは、チーム自体の底上げをしていくことですね。自分以外の人たちが、新しいことができるようになったり、どんどん力をつけていくように、ちゃんと仕向けられるかみたいなところも、3つの柱の3つ目として数えられていますと。で、まあ、これ自体これらは3つの柱っていうふうに言ってて、図があるんですけど、3つの柱の下には、テクニカルナレッジだっけ、テクナレッジ&エクスペリエンスとしていて、これのを下の層に置いて3つの柱が立って、その上にインパクトが乗ってくるみたいな図が、スタッフエンジニアのロールとして表現されています。なので、まあ、なんというかどれか一つが飛び抜けてできてもよくないし、どれか一つが、全くできてないと、他の柱に負荷がかかってしまうみたいな、比喩になるんですかね。そういうふうに、スタッフエンジニアのスキル、ロールが何をするかっていうのを表現してくれています。そしてですね、このスキル自体は他の例え方もしていて、フライングバットレスっていう、まあ、これ建築用語にあたるんですかね、建築手法にあたると思うんですけど、聖堂って大聖堂とかの聖堂、あの教会とかね、カシーズラルなんですけど、聖堂とかを建てた後にその聖堂を改築したり大きくしたりするときに、なんか離れ的な建物って言ったらいいんですかね、本体の建物にこうアーチ状にこう渡り廊下みたいなのを作って、でその先にちっちゃい小屋みたいな建物が建ってるみたいな、まあ、ぜひググってみてほしいんですけど、フライングバットレスでググってもらえれば大体出てくるんですけど、そういう、なんだろう、横にビヨンと伸ばして離れを後から、建てること自体を、スタッフエンジニアのスキルというふうにしていて、まあ、なんでそういう表現かというと、この聖堂がメインで建っていて、それをもっと大きくするために外側に柱、橋梁を伸ばして外側に建物を建築するんですね。それをすることで、本体一番大元の聖堂の部分が、周りに支えられる形になって、もっと高い建物とかもっと重い建物を建てられるようになるみたいな、まあ、建築手法なんですけど、それ自体がスタッフエンジニアがこう外にあるスキル、まあ、さっき出てきたビッグピクチャーシンキングとエクゼキューションとレベリングアップを、まあ、外側のスキルとして立てることで、もっとこうチームだったり、まあ、スタッフエンジニア自身の能力自体が、もっと向上するようになるみたいな風に、比喩して表現されていました。 という感じで、イントロダクションは大体、終わっていて、この先の各章でビッグピクチャー、エグゼキューションレベリングアップについて話していくみたいな形になっています。なので今後どうしようかな、多分なんか人まとまりか人章ごとに読んでみてうまいこと軽めに紹介できればいいかなと思っています。